玉川物語。玉
川物語。
皆さんこんばんは。1月27日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語をお届けしてまいります。この番組をお相手しますパーソナリティは NPO 法人ボーボーネットの秋元浩一です。皆さんお元気でしょうか。今日の朝は冷えましたねっていうぐらい放射冷却の影響で、この冬一番の、冷え込みで、外にちょっとたまたま車を置いてましたら真っ白、なんか氷が結晶していく霜の形が綺麗にこう、車にですね、私の車はちょっと濃い色なんですが、なんか霜模様になったというか、しばらく走ってましたが天井真っ白で、冷えますよね。漬物なんかは缶漬けなんかよく使いそうですが、人間も体をね、こう絞られてるような感じで寒かったですけども、今夜あたりから雨になるという予報が出ております。雨が大体この時期降りますと次の日とか次その次の日ぐらいに、寒くなる寒気が降りてくるというパターンになってます。今回の寒気はそれほど強くないですが、山陰の方では雪が降るということも聞いております。天候はね、冬らしい天気なんですけども、今日ニュースでやっておりましたけど、かの地南米ではですね、大雨集中豪雨というね、昨年豊富でも何度も何度もこのお話をしましたが、集中豪雨というね、またキーワードが南米から届きました。ペルーは、皆さんもご存知と思いますが、インカ帝国ですね。マチュピチュという遺跡があります。かつてハイラム・ビンガムという人が考古学者が、あそこら辺の遺跡をどんどん発見していくんですけども、空中都市という、日本人の観光客でも結構人気のスポットですが、このマチュピチュ一帯で大雨が降りましてですね、麓はウルバンバという川が流れています。ウルバンバ渓谷といって、険しい谷があるんですけども、その川が増水して大雨ということで、観光客が足止めを今食っているという状況になっています。ウルバンバ川ってもう本当にインカの時代から流れている川でございまして、この辺川だらけなんですよね。地図見ていただくと南米 の、真ん中あたりって川だらけですよね。この周辺でもですね、アプリマック川とかですね、ウカエリ川とか、そういったものが実は流れてまして、これがアマゾン川まで流れていくということで、最終的にアマゾンへ流れ込んでいくという、全ての川はこの辺はアマゾンへつながっているのかなとか思いながらですね、かの地でも水害ということでございまして、なかなか、南米もそして日本も気候の変動もあったかもしれませんが、なかなか大変だなと思います。今日はその洪水にちょっとちなんだお話をですね、ちょっと難しいタッキーの月に一度行いますアカデミックで小難しい、お話をこの後していこうと思いますが、よろしかったら今日も最後までお付き合いいただければと思います。今夜もどうぞ最後までお聞きください。サバガワ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分、まもなく30秒回るところです。サバガワ物語をお届けしておりますよ。今夜の相手も、NPO 法人ボーボーネットの秋元浩一がお届けしております。冒頭、ペルーですね、インカ帝国で有名な遺跡のある町、マチュピチュの周辺で、大雨があったという話をお聞きしました。お話しました。洪水がね、起こってるということで、あまりね、川が整備されているところじゃなくて、本当自然のような、状況の中の川ですから、大雨で、流されたりとかですね、鉄道も流されたということで、今復旧をしているようですけども、なかなか大雨に対してね、 弱い地域ですから、あの被害これ以上拡大しないことを祈っておりますけども、ね、日本も同じようにですね、大雨が、まあ、降る地域であります。あの全世界的に見てもですね、降水量、雨の量の大変多いところが日本ですから、洪水対策っていうのは重要ですよね。でこの防府市でもですね、あの鯖川が一級河川の鯖川、国が管理する一級河川の鯖川が流れておりますから、この川がまあね、あの万が一の時に、洪水になりますと大変なことになると、昨年の7月21日の大雨の時はですね、なんとかこの鯖川を持ったわけですけども、でもかなり危険なとこまで実際は行ってるということですから、今後もそういった洪水について考えていかなくちゃいけない。でましてや、鯖川以外の川も防府市にはありますから、そういった川もあの洪水のことを考えなくちゃいけないというところがあるんですけども、あのこの洪水に対して、まあ、あの堤防を作るということもやらなくちゃいけないんですけど、まあ、逃げなくちゃいけないというところもありますね。じゃあどこまで逃げたらいいのというところで、必要になりますのが、この番組でもたびたびお話しています洪水ハザードマップというものです。地域によっては洪水避難地図とかですね、洪水避難マップとかいろんな言い方しておりますが、まあ、あの一般に洪水ハザード、ハザードというのは、まあ、その災害害をもたらすものをハザードと言ってますけども、あのお父さんあのゴルフなんかされますと、あのウォーターハザードなんてありますけども、まさにあのハザードでございまして、どこまで水が来るか、どこまで、浸水するか、その浸水の深さはっていうのがですね、あの色で分けてある地図です。でこの防府市もですね、早い時期にこの鯖川の洪水ハザードマップできておりまして、平成11年にはあの9月にはもうあのできて、皆さんのお手元に届いているということでございます。で一方あの今年今年度はですね、現在あの柳川と松川、こちらの今ハザードマップの作成途中でありまして、まもなくあの年度明けるか前後のあたりでですね、対象地域の住民の皆さんにはあの公開という形になろうかと思いますが、これもあの実際に避難状況、避難の時にですね使っていただくような、防災対策に使っていただくような地図になっています。またあの鯖川もですね、平成11年にできてますからかなり古いですから、こちらもいずれあの改定をして、またあの新たな、新しい情報を書き込んだですね、あるいはその浸水の後でもちょっとお話しますが、計算をやり直した新しいあのマップにリニューアルを今後していくということが必要な状況になっています。で、今日話したいのはですね、まあ、あの難しい話で、月末はあの滝本浩一のアカデミック講座ということで、ちょっと難しい、思わず眠くなるってあのドライバーの方気をつけていただきたいんですが、ちょっと難しい話をあのあえてしようと思いますが、要するに水が流れるとかですね、あの洪水になるとか、まあ、普段その鯖川は川が流れてるっていうんですけども、じゃあ例えば鯖川の川の堤防ってどのぐらいの高さで作ったらいいのとかですね、もしその洪水が繰り返し起こるのであればですね、例えば川の深さって例えばもっと深くした方がいいのとか、あるいはもういよいよになったらその広島のようにですね、あのバイパスを作ってですね、海に直接放流するような放水路と言いますけども、放水する水と道と書きますが、そういうものも作った方がいいのなんて話になるんですけども、ただこれはあの勘で物を言ってもしょうがないところがあります。きちんとですね計算に裏付けられた、根拠がいるわけですよね。でそういうものを、やってるのが実はあの工学という世界ですね。あの工業の工に学ぶというわけですね。あの河川工学というものがあります。であの普通あの自然現象ってのはあの、まあ、目で見た目の動きしかしてないんですけども、じゃあ例えばそういうのをあの後世の人に伝えるとか、あるいは自分の例えば後輩に伝えるとか、新しく入ってきた新人の技術屋さんに伝えようとしたときに、いや川はこうやってこんな風な雰囲気で流れて、ここに渦巻いて、でこのぐらいの速さで流れてるんだよっていう話をしてもですね、川って作れないですよね。そういう堤防なんかは感覚で物を言ってしまいますよね。でそういうものをですね、あのきちんと数字と式で表すというのがあの工学なんですね。工業の学ぶと書きますが工学の世界です。ですから式で表せば、別に日本人じゃなくても外国人の人でもその式を見ればですね、あ何を言ってるのか、あの何が出てくるのか、それから何が求まるのかが分かるわけですよね。でそういう意味でこういう工学っていうのが重要なんですが、その中でも、まあ、工学の一種ですけども、水理学っていうのがあります。水の断りの学と言います。あのずいぶん昔にこの番組でも一度お話したことがあるんですが、要するに水の断りですから、 水がどんな風に流れてるのかをですね、きちっと伝えるという、でそれをもとに計算をきちっとしましょうっていう学問です。で、もともとはあの水利学っていうとちょっとピンとこないんですが、流体力学っていう、これもちょっと難しい言い方ですけど、例えばなぜジャンボジェット機は飛ぶのみたいな、あの空気の中を、ね、飛行してますよね、あるいはそのそういったあの飛行機がなぜ浮かぶのかとか、ヨットはなぜ進むのかとかですね、そういう風っていうのはその流体と言いますね。で、同じように水も、流れる体、流体と言います。そういうものの物理現象のうち、特に水についてのあの現象について解、あの解き明かしているのが水理学というものなんですよね。で、先ほど申しましたように、あのちょっと川幅どのぐらいすればいいの、例えば洪水が来るんだったらここの堤防を高くしないといけないねとか、あるいはその洪水だけじゃなくて最低限これだけの水が流れとかないと、これだけの量を水流せば多分これだけの水深は保てるから、生物は生きていけるよねとか、あの絶滅品種のなんとかかんとかっていうのも死なずに済むよねとか、川に咲いてる貴重な草花もですね、枯れずに済むよねっていう、じゃあそうしたらどのぐらいの水の量を流したらいい、例えば上にダムがあれば、どのぐらいダムから最低限水は出しておけば、下流の例えばこの豊富の新橋あたりの水がこれぐらいのあのね、深水その深さっていうんですか、水位であれば、まあ生物は生きていけるよねっていうものは感覚ではできませんよね。あの失敗したらあの死んでしまいますから、でそういうものをきちっとあの計算をするということが実はこの水理学の一つの、ある理由ということになる。すなわち治水、治水とですね、要するに、洪水を防ぐっていう考え方と、利水、水を生かすというところでですね、使っているということなんですね。で、川って、あの、あれ川なんですけども、よく昔の家には、トイっていうのがありましたね。今なかなかトイっていうのは、見えないように、わからないように作ってありますが、雨どいで、トイがあって、こう、雨がこう、トイにこう、屋根を伝って降りてきて、トイを流れますよね。あれって、川のモデルですよね。昔僕、私なんかも、トイが捨ててあったらそれを持ってきて、それに水流して遊んだりしてましたけども、ああいうのをですね、専門用語で何て言うかっていうと、海水路と言います。開く、海は開くですね、回転の海ですね。水の道、道は路の方の道ですね。海水路と言います。そこを流れてる。だから鯖川も言ってみれば大きい巨大な海水路みたいなもんですよね。トイの お化け版みたいなもんが鯖川みたいだと思ってもらえばいいですね。実は水の流れってのはこういう海水路と、もう一つは管路。私たちが一番お世話になってるのは水道ですよね。水道。管路って言いますよね。その、管の管の中を水が流れてる状態。そのパイプの中を水が流れてる状態です。で、実はその海水路とその管の中を流れている水の違いは何があるかっていうと、これも漢字は簡単なんですが、難しい表現ですが、自由水面を持ってるかどうかというところなんですよ。自由ってフリーの自由。水面は水のサーフェイス、ね、水面のことです。平たく言えば、サバ川ってオープンじゃないですか。オープンセットじゃないですか。セットって言ってはいけませんが。川の水面が見えますよね。あれが実は自由水面。なんですよ、専門用語で。で、例えば水道の管の中に水流れてると水面見えないじゃないですか。水で満杯じゃないですか。これは水面を持ってないんです。自由水面を完全に水で満たされてるから。ですから浄水、水道管はそういう管路なんですけども、下水は満杯に流れてるわけじゃなくて、土管の中をちょろちょろちょろちょろやっぱり汚水が流れてるわけですから、表面はその川のような自由水面があるわけですね。ですから同じ丸でも管の中に通ってても水の量が少なければですね、自由水面っていうのが現れるということで、この自由水面が現れた時にですね、この海水路という言い方をしていきます。皆さんの近くでは例えば用水路とか本当に鯖川とか、側溝のようなもの、ああいうものを海水路という難しいことで言えばですね、いうことになります。で、鯖川を見てもわかる通り結構複雑ですよね。トイみたいに、同じ形でズドンと行ってるわけじゃなくて、右に曲がったり左に曲がったり浅くなったり深くなったりしていきますよね。こういうふうに複雑な海域に、状態になってますから、なかなか計算っていうのは難しいんですけども、これをきちんとやっていかないとダメだ。逆に管路っていうのは、 あの管ですから、同じ大体あの太さだし、同じね、あの切ったこうかまぼこみたいに切ってもらえれば同じ丸の形してるじゃないですか。だから割とあの、分かりやすいっていうところありますよね。で、あの管の中を水が流れていきますけど、あれなんで水が流れてるかっていうと、あの水道を思い出していただけたらいいのは、あの水道ってひねればザーって出るじゃないですか。あの圧力をかけてるわけですよね。実はあのああいう管の流れっていうのは、この圧力が実は原動力になって、あの原付バイクのエンジンみたいにして水をあの管の中を押し合ってるっていうのが、あの管の中の流れる水の一つの特徴なんですけども、そのサバガみたいな海水路は、圧力ではなくて、平たく言えば傾いてるから、例えば、川がちょっとこう斜めになってて、そこをあの高いところから低いところに、戸板に水を流すかのごとくですね、流れていくということで、そういう勾配って言いますが、傾きとかですね、あるいは、水がたくさん流れてれば、その分もしかしたらスピード遅くなるかもしれません。あるいは、深い浅いによっても水のスピードって変わってしまいますし、ブレーキがかかったりすることもありますよね。そういう変化が起こったところでは、あの、水面にこう、ね、波が起こったり、こう、キラキラキラキラこう輝いてますよね。あれが実はそういったところなんですけども、結構ですね、あの、管路に比べて複雑な、ですから、その、サバ川のことを考えて計算しようと思うと結構大変なんですよね。では、あの、引き続きですね、今日はあの、滝本浩一のアカデミック講座、小難しい話をしておりますが、引き続き、もっと難しい話に突入していくかと思います。サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしておりますということで、今夜のお相手は NP 法人ボーボンネットの滝本浩一がお届けしておりますが、全然恒例でも何でもないんですが、あの急に決まったんですが、毎月最後の日は、滝本浩一タッキーのですね、アカデミック講座、とことん難しい話を、小難しい話をしております。今日はあの実は洪水とかですね、川の流れとか、今日まさにあのペルーの方で洪水のニュースが入ってきましたので、水の流れを考えるという、あんま考えたくないですけどね、水に流したいという方たくさんおられると思いますが、流さずにきちんと計算しましょうという話を今日しております。で、その海水路という、まあ、上が開いたような、その上にね、水面、水の面が見えている状態を海水路と言いますが、そこの、水の流れ、つまり川はすべてこの海水路なんですよね。で、例えば、サバ川の新橋でもどこでも元橋でもいいんですが、立っていただいて、川見ます。で、なんか一様に流れているように見えるんですが、実は川よく見ていただきますと、一つと、あの、特徴がわかるのが、例えば時間に応じて、その様子が変化してる。うん、あの、朝は昼晩というだけじゃなくて、例えば1分1秒見ても川の流れが、もしかすると変わる時もあります。で、そういった時の流れ、時間的な変化を何というかというと、時間の時、こう、沿って全然変化しない。ただもう一様にずっと時間が経ってもですね、同じように流れてる状態を、定常流と言います。定める常の流と書きますが、流れと書きますけども、定常流と言います、まあ、定常状態という意味ですけども、それに対して時間とともにあの刻々と変化している、そういうものを非定常流という言い方をします。で、それは時間的変化だけではなくて、例えばあの元橋のこっち側では、こんな風に流れてるんだけど、ちょっと離れたらもう流れ全然違うよねとか、この辺はあの、穏やかな流れだけどこの辺から急になってるよねっていう、その場所によって流れ方が違ったり、あるいはもう本当にこれ、寒天みたいに一様に流れてるという状態があります。これはあの場所によって流れ方違うよねっていうことなんですけども、どの場所でも同じように流れてる状態を等流と言います。等しい流れと書きます、漢字では。で、それに対して、ところどころあの場所によって流れ方違うじゃないかっていうのを不等流、不はあの不可能の不ですね、等しくない、等しいにあらずの流、流れですね、不等流と言います。こういうふうにあのほとんどの川はおそらくこの不等流の流れで、大きい川だと定常的に流れてますが、急流なんか行きますと、 あるいはその大雨洪水なんかなりますと、この比定上の流れになっていくということで、なんか同じように流れてるようなんだけど、川の流れってこんな風に実は変わるんですよね。で、その流れが変わるというところで、例えば急に流れが変わる場合があります。徐々に流れがぐーっと変わっていったのものは、例えば洪水なんかそうですね。川が増水してきましたっていうの。これ洪水波とか言いますけども、洪水の流れのように、どんどんどんどん増えて変わってくると言います。それに対して、突然何かにぶつかってとか、急に川幅が変わって、水がバーッと跳ねたりしますよね。そういうのを潮水と言います。潮は潮約の潮ですね。水が跳ねると言います。急に川の状況が変わるときにこういう潮水とかいうのが起こりますよね。よく想像していただくといいんですが、普通に平たい板だとこう水がゆっくりこう流れてるんですけど、だんだんこう傾けていくと水がこう板に沿わずにザーッと流れたりしますよね。ダムから放流するような映像があるじゃないですか。あれなんかも完全に潮水の状態で、もう板に沿って言うこと聞いてないっていう状態でジャンプしてる状態なんですけども、実はこういうね、定常とか非定常とかあるんですが、あと魚にとっても重要事態で、例えば川の中魚が泳いでますよね。もし川の水が空気で、例えば空だったとして、魚がもし飛行機だったとしましょう。で、私たちもそのね、飛行会社のね、いろんな飛行機に乗って、空を飛んでいくときには、空気という、まあ、川みたいな流れを飛んでるわけですよ。ですから快適なフライトの時もあれば、なんかガタガタガタガタ言って揺れたりするフライトもあるじゃないですか。それと同じように川の中の流れも綺麗に流れてる状態もあれば乱れてる状態もあるということで、特にそういう言い方を例えば飛行機に乗って快適に眠れる状態、微動だにしない流れてるんだけど乱れがない状態で、ずっと流れてる状態を層流と言います。層ってのは地層の層、層が連なるの層ですね。層流と言います。で、これはどういう時に起こるかというと、水も空気も粘着力持ってるわけですよ。えって思うかもしれませんが、例えばバットを振ってみるとか、うちわで仰ぐじゃないですか。夏場うちわで仰いだ時にうちわがしなりますよね。空気の抵抗で、あれ実は空気も粘り気があるっていう証拠なんですよね。普段我々が歩いてる時とかなんとか関係ありませんけども、例えばマラソンランナーとか 100m 走のランナーが走ると空気が実は体にまとわりついてるところがありますね。で空気も気がつかないんですけど、そういう粘り気を持ってます。で、要するにその粘り気と、進もうとする力が対決した時に、粘り気の方が強い。つまり私たちは今空気水が流れてるんだけど、このままの姿で流れたいのって気持ち、粘着力のせいで、思う時に一体となって流れますので、粘性その層流という言い方をします。ところが、よくありますね、乱気流に巻き込まれたって飛行機が、タービランスって言いますが、映画にもなりましたね。乱気流って何でしょうかって、これ実は水の世界では乱流と言います。乱流と言います。渦ですね。で、これはどういう状態かというと、粘り気よりも進もうとする力の方が強くなっちゃって、言ってみれば渦ができちゃう。だから粘り気で、いやそんなに急に言われてもちょっと困るよって言ってんだけど、構わず行っちゃえつって、上からのしかかってくる、あるいは横をすり抜けていこうとするということで渦ができていくということですね。こんな時に飛行機乗るともう右行ったり左行ったりして、すっごい不快なフライトになってしまうんですけども、こういう乱流っていうのもですね、川の中では常に、魚になってみないと分かりませんが起こっております。ですから乱気流状態はいっぱい川の中あるんですよね。で、そういう乱流なの、それとも快適なフライトの層流なのっていう、状態を区別するっていうんで、まあ、こういう水理学の世界では、これはそのことをやった方にはあまり聞きたくない言葉かもしれませんが、レイノルズ数っていうのがあります。レイノルズという人の数です、これ単位がありません。何キログラムとか何メートルとかいう単位はなくて、単位のない無次元の数なんですけども、これの数の大きさによって、これもしっかり 流れてる総流、いやこれ乱れてる乱流っていうのを区別することが実はできるようになってます。なかなか難しいですね。だから普段飛行機乗って飛びますと偏西風ジェット気流の影響を受けますよね。だから空気が全然動いてるんじゃなくてジェット気流に乗っかって実は東京方面だと行きますし、逆に東京からこっち帰ってくるときはジェット気流に逆らいながら飛んできますから飛行時間が長くなります。特に冬場はジェット気流強くなりますから、流れてる川を逆に遡るような感じで進んでいきます。ただね、綺麗に流れてるさっき言った総流の状態だったら快適なフライトでほとんど動かずにゆっくり、コーヒーでもお茶でも飲んでおられるんですが、これがちょっと渦を巻き始めますと乱気流、乱流の状態になると飛行機は上行ったり左行ったり左行ったりってストーンと落ちちゃったりというようなことになってくるわけですよね。そういうのをレイノルズ数という数でですね表現することも実はできるようになってます。であとですね、先ほどお話ししました射流ですよね。結局あれはなんていうかな、飛んでるわけですから重力よりも水が飛びたいっていう方が勝ってる場合飛んでいくわけですね。だからダムでもザーッと放流するときとかありますよね。熊本に通潤橋って言って橋から水がこう出たりとか、あるいはこう放流したりしたりするときに、水がこうねちょっと重力には実は逆らってるんですよね。あれ重力に、逆らいながら実は、落ちていくような姿、こういうのを射流という言い方をします。結構射流って我々の近くありますよ。ホースの先から出るやつも射流だし、ダムから出てくるのも射流だし、射っていうのは反射の射の射の流れですよね。だからダムの下なんかでは、射流になっていくということになりますけども、こういうふうにですね、普段見てて何気なくこう、淀んでたり渦巻いてたり、波がこう起こってたりっていう現象を実は式にしてるというところがあります。なかなか難しいですよね。で今のはそういう呼び方ですね。こういう流れの時は、こんな流れですよっていうことですね。で例えばそのさっき言った常に流れてる状態、上流と下流、ね、重力をよりも力の方よりも重力よりも力の方がこう勝って、わしはこっち行くんじゃーっつってピューって飛んでいっちゃうっていうのは下流と言いますけども、この下流の時には例えば流れてます、上流と下流がやっぱりあります。で下流でなんか例えば石をバーンと投げた、今当たってしまいましたけどバーンと投げた、そうするとこう波紋が広がりますけども、下流の場合は全然下流にそういう石パーンと投げられても全然その影響は遡ってこないんですね。で割と穏やかに流れてる上流、常に流れてる流れ、上流常の流れと書きますが、上流の状態だと波をパーン石をパーンと投げるとその波って、下流から上流へ実は遡っていくこともあります。これは下で起こったことが上まで影響するような状況で、水の流れによってですね、なんかことが起こった時に、後ろのまだ上流側でこう今から流れようとしているところまで影響があるかとか、いやこれはないんだとかいうこともですね、実はきちんともう決まっているということで、昔の人はただ現象面で見て、こうかっていうふうに思ってたのかもしれませんが、今はきちっとこういう専門用語と、数値式によってですね、どういう状態かを表すことが実はできるようになっているということでございます。ということでますます難しい話になってまいりました。